目崎雅昭ハッピーウェッジ。
こんばんは、国際文化アナリストの目崎雅昭です。
アシスタントのドキドキキャンプ佐藤光です。
今日はですね、
はい、
巨人の星について話。巨人の星って知ってます？そもそも
巨人の星、まあ、世代的にはですね、僕は今年45になる年なんですけど、
はい、
なんとなくがっつりは通ってないものの、
うん、
こういうストーリーでこういうお話だったよなみたいなのがうっすら分かるあの感じだと思います。
なるほどね。あと多分例えばあの野球やってるとね、なんか見てるとかあるかもしれないですけど、
は
い、
あ、そうですね。
佐藤さん野球かサッカーかどっち？
僕サッカーだった。
あ、やっぱそうですよね。
キャプテン翼でサッカーだった
んですよ。やっぱそっちですよね。
そうなんですよ。
あ、そっかそっか。だからそうするとあんまりね興味なくなっちゃいますよね。
はい、
そこね。僕はね完全にその世代的にもその野球少年だったし、でもう巨人の星をテレビでも見てたし、あと漫画もね、あれ全19巻あったの全部揃えて、もう200回ぐらい読みましたよ。
相当読んでますね。
そう、もうねセリフとかもほとんど覚えてますよ。
へ、
もう巨人の星カルトクイズやったらね相当すごいですよ。
あ、じゃあもう大好きで、
もう、うん、もうねなんか染みちゃってますよね。なんか人生のね骨の髄まで巨人の星みたいな感じでなってるんですけど、ただねやっぱ今の世の中的には、うん、多分その巨人の星のイメージって実はあんま良くないんじゃないですか。
どちらかというとこうなんていうか、まあ本当に昭和時代の、
うん、なんかスポコンの、
はい、
もう完全もうザ・スポコンみたいな話じゃないですか。
ですよね、
はい、でイメージ的には例えば、うん、あのチャブ台ひっくり返すと
かね。怖いお父さんのね。
そうそう、星一徹の、
はいはいはい、
もうスパルタ教育 で、うん、でバカ野郎とかって言って、でもうとにかくね、あの飲んだくれの親父さんがいて、
はいはいはいはい、
でそれがそのねチャブ台をひっくり返して、なんだかなんかなんでひっくり返したのかよくわかんないけども、
はいはい、
ひっくり返しちゃうわけですよね、
うん
うん、であとアキコ姉ちゃんとかが、
あ、影から見てるね。
そう、影からね、女性はなんかもう三歩下がってみたいな感じで、それでもう、まあ、主人公とあんまり関係ないところでね、とにかくこう後ろにいてっていうのあるし、あとはもうやり方として例えば火の玉ノックとかっつってめちゃくちゃですよ ね、
いいですね。
もうボールにガソリン、ね、かけてそこに火つけて、それで星一徹がね、よしお前ねこのボールをね、うん、そのキャッチしろと、キャッチしたらダメだと、とにかく要するにこれなんでねその火の玉ボールってあったか知らないですよね、
はい、知らないです。
あれね、そのまだね星、ヒューマが、中学生ぐらいの時なんですけども、うん、そのライバルの花形満っていうのがね、
はい、
これも有名ですよね、
うんうん、
まあ、要するに花形満は、まあ、要するに超大金持ちのボンボンなわけですよ。花形モータースっていう、その、
はいはいはいはい、
要するに車のね会社の、まあ、ボンボンな御曹司で、家にテニスコートがあるんですよ。で家にテニスコートがあって、彼は家のテニスコートでテニスの選手の先生と花形みつらバットを持って、でバット対テニスラケットでテニスを練習をしているっていうね。そういうので、ですごいんですよ。だからバットで打ち返すん、全部
ピンポイントで。
そうそうそう、だから花形みつらバットのね、そう、その打撃の天才になるわけですよ。で顔もかっこいいしっていうのがあって、でそのバットって結局こんな小さいじゃないですか、小さいというか細いじゃないですか、はい、でテニスラケット大きいから、テニスラケット大きいからこそそのアタックっていうか、そのなんていうかインパクトの瞬間に例えばスピンをかけるとか、
うん、
いろんなことができるわけですよ、
はい、
でも花形満はバットでテニスやってたから、
難しいです
ね、実は同じことをバットでインパクトの瞬間にスピンをかけるとかやってたんですよ。
できるようになっちゃうんだ。
いや、そう、一応漫画なんですけど やったと。それでそれをその花形満はノックアウト打法って言ってね、でピッチャー返しにそのスピンをかけた球をこう打つことで、その球を取ろうと思ってももうスピンがすごいかかってるから、そのピッチャーをノックアウトしちゃうっていう、
は
い、
なるほど。危ないですね。
危ないですよ。めちゃくちゃ危ないんですよ。
そ
う、ノックアウトしちゃう、そういうね打法がある、あると。でそれの対策として星一徹が考えたのは、よしこれだって言ってきたのが、ボールにガソリンをつけて火つけて、これがノックアウト打法だと、ね、つまりこれを、この球をね、お前は補給したら火傷するとダメだと、だけどでもお前はこれを、この球を何とかして 相手をアウトにしなきゃいけないんだと。
どうしたらいいんだろう、はい、
どうするんだって言って考えろって言った瞬間にもう火つけちゃって、でお前そこ立てっつってマウンドに立たされていきなり欲しいですが、そうバットで、ね、火の球をワーンって打っちゃうんですよ。
怖いな、
怖いじゃないですか。
怖いで、どうした
らいいの。それで星って何するかっていうと、とっさにいきなりバク転して、ね、
はい、
でこう球が飛んでくるんですよ、バーッとピッチャー返して、ああだ、まあ、その時は星ってが、そのあのノックでいきなり星ヒューマにピッチャーのマウンドにいるところに、ね、ノックでバーンってピッチャー返しをするわけで、
ないよ、火ついてるから。
そう、でそしたらいきなり後ろにバク転をして、はい、でバク転しながら今度手ついて、はい、で足の裏で来たボールを蹴るんですよ、
うん、足の裏でね、
そう足の裏で蹴って一塁に捕球するっていう、
はあ、い、投げるんじゃなくて、
そう
足当ててドーン
って、そうそうそうドーンってやったら、そしたら一塁のところにちゃんとボールがバーンっていくってアウトになるわけです。
その移動中に消えてるし、日も
そうなんですよ、
で、
うん、
ファーストの人がこうキャッチすると、
そうそれで、そう一塁はね、なんかこう火が消えてるから一塁手のその一塁のグローブのところにブスブスブスブスとかつって、はいはいはい、火がちょっとねちょろちょろいってるみたいな、
入ってくんだ。
それでその時に星一徹は、はい、お前は天才だとかつって、
いやそれを息子をね、
そう息子を褒めるんですよね。
そりゃそうだ
っていうね、まあそんなエピソードはあるんですけど、
まあ、あの漫画の話ですもんね。
そう漫画の話は無理ですよ、
すごい面白いですよね。いや無理ですよ。
だから結構その断片的に実はその火の玉をノックさせてとか、なんかわけわかんないです、そんな DV だろうみたいな思うけども、
確かに。
でも実際は結構そういうちゃんとしたその背景があるんですよね。だから
そうする理由があってっていう。
そうなんですよ。
ちょっと一個だけすごい関係ないんですけど、はい、思い出しちゃったこと言っていいですか。
はいはい、
僕の芸人でもう辞めちゃったんですけど、友達で、はい、星ヒューマってやつがいたんですよ。
え
全く同じ字で、
本名
で。
マジですか。
お父さんがやっぱあのそれ好き で巨人の星が、
ね、で星さんなんですか。
そう星っていう感じで、はい、でお父さんが星ヒューマって、はい、本当にその巨人の星が好きで、
はいはいはい、
全く同じ感じで星ヒューマって名付けて、
すごいですね。
あれいや、ひらがな、ひらがなか、ヒューマだったかな、うん、あ違う漢字だ、漢字で星ヒューマだ、
ヒューマはだから、
ね、
飛ぶ馬
ですよ。そう、うん、あれ同じ漢字で、
うん、
星ヒューマって名付けられて、
完全にもうあ同じで、
はいはいはい、すごいこう星ヒューマって名前で生きてきてて、彼はサッカーをやってたんです
よ、うんうん、野球やんなかったんですか。
親の反抗でかな。
あ
で芸人やってもうやめて、今普通に働いてますけど、
芸人もやっぱり星ヒューマっていう名前で
やってました。で最初は結構その星ヒューマっていう名前なことに、はい、なんかちょっとあんまりこうなんていうかネガがやっぱ本人の中であって、
はい、
ちょっと隠してたというか、
はい、どう隠すんですかって、
星な、芸名つけてたんだっけな、なんかまああんまりこう、はい、そこを大々的にネタにしないような感じだったんですけ ど、芸歴でいうと多分10年行かない 7,8 年ぐらいの時に、うん、もうこれは自分の武器だってことにして、
うん、
もうあの巨人の星の星ヒューマの
格好して、
はい、本名が星ヒューマなんですよっていう漫談ですよね。こう免許証見せて、で星ヒューマっていう風に育ってきちゃった人のこうなんか悲しみとか。
それ超見たいんですけど。
やってましたよ。でちょっとだけテレビ出て、はい、エンタの神様とか。
それ YouTube とか残ってますか。
まだ残ってるかもしれないですね。
あ、じゃあ YouTube で星ヒューマとか検索したら出てくるかもしれないですね。
芸人とかで検索したら出てくるかもしれないです。
それともやめちゃったんですか。
芸人それでやめて、もう普通にあの会社員とかになって、はい、でもすごい器用なとか頭いい子だったんで、
うん、
あの語学とかも勉強して、なんかすごい、うん、あの海外でも活躍しながら、
うん、
サラリーマンだったかなやってるみたいな。
あ、
巨人の星でなんか急に思い出してしまった
んですか。
かけながらじゃった
んですけど、いやそれ面白いですね。
でも
その人はやっぱり結局星ヒューマって名前得したんですかね。
まあ、最終的にはちょっとそれでテレビ出れたんで、まあでもやっぱり小さい時は嫌だったみたいですよ、やっぱり、
うん、そうですよね、コンプレックスで。そうですよね、世代的にはやっぱみんなね、はい、なんて思いますよね、お前
マン、あ、そうです、
というかね、消える魔球投げろとかね言われちゃいますよ絶対。
だからサッカーやったんじゃないですか、
ね、そうです
でなんかそうです、うん、そのテレビ出たことによって全国になんか 2,3 人いたらしいですよ、星ヒューマって
同じ名前が、
やっぱ親が好きで名付けられたみたいな、その人とだから仲良くなって、
あ、
なんかその大変だったねみたいな話をなんかしてたっていうのを聞きました。
だってほら 矢吹城とかもね、ほら城って辰吉城だっけ、あれ
城一郎ですか、辰吉
城、はい、城一郎、うん、はい、ああいうのも矢吹城
から来てるんですよね、きっとね、
うんうん、だからやっぱそういうのってねありますよ ね、
あるんでしょうね、親がもう本当に熱烈に好き で、うんでうん、熱烈に好きな漫画の名字が星で自分も星だったら、
そうですね、
ここ生まれ
だからつけちゃいますよねつけられた方は迷惑だけど、
すいませんちょっと、
あ、いやいやいやいやいや、
急に思い出して、
いやでもね本当にね、そう、まあ一般的にはとにかくね、でも巨人の推しって、うん、まあスポコンのなんかなんていうか王道でありで、今となった時代遅れだから、うんうんうん、やっぱりねそんな根性論でねやっぱダメだと、
はい、
でやっぱどうしてもでも未だにその体育会とかってその根性論的なところがあると思うんですよね、うんうん、でやっぱどうしてもその体育会だったりとかあと体罰とかってね、はい、ちょっと否定的な部分ってあるじゃないですか、まあ
はい、
で確かにそのまあ大枠としてのねそのやっぱり体罰なりなんとか根性論っていうのは僕もそんなにいいとは思ってないんですよ、うん、あとどちらかというと体育会系的なノリっていうのも僕も完全にそのもう巨人の推しから始まってその後ずっと体育会みたいなのやってきたんで、うん、身についちゃってるからこそどちらかというとそうじゃない世界をこう自分で求めていって、で自分の今の周りっていうのはなるべくそこから違う環境にしようっていうのを、もう会社の中でもね、その会社のカルチャーなんかもそうじゃないものにしようって散々やってるんですけど、でもねやっぱ最近ね、例えばそのじゃあ単語の練習とかねやるときに、つまりダンスでもそのスポーツでもいいんだけども身体的なそのものを何かをこう追求して、で自分の身体的な機能を上げようっていうね、これをやるときって実は体育会系的なね、そのこういう根性論とかっていうのは実はギリギリのとこでないと、なんかね僕はねあんまりうまくいかないんじゃないかなとも思ってんですよ。でだからこれすごいその難しいなと思っていてね、その完全にいやもう本当に楽しめばいいんだよみたいな、まあそれはそれでありだと思うんですよ、うん、その本当にいやスポーツは あくまでレジャーだし、はい、楽しめばいいんですよっていうのはそれは多くの人にその方が当てはまるんだけども、でもじゃあ本当にアスリートになろうとか、そのまあ別にスポーツで完全にその飯を食っていこうっていうことがね目的じゃなくてもいいんだけども、うん、でも何らかのそのスポーツでありダンスであり何でもいいんだけども、そういう体を使うことに対して一生懸命やることでしか見えないなんか世界っていうのはやっぱあるわけですよね。でその景色っていうのが、で世界観もやっぱ全然変わるわけですよ。でそこに行くためにはその単純に言うと、その自分がこうああもうダメだとか限界だとか思った時に、いやもうちょいだみたいな、このもう一歩行くっていうね、そこを結局ね自分だけだとねなかなか無理なんですよ、
はい、
そのね、でそれを周りだったりとか、
はい、
まあそれをね別にぶん殴られてやるってのはダメなんだけども、うん、でもいけいけみたいな感じでやるから、そこはもうちょっとこういけるっていうのね、うん、あると思うんですよね、
はい、
で最近例えばね面白いと思ったのが、あのスポーツジムっていう、まあ最近いろいろいっぱいあるじゃないですか、はいはいはい、でそんな中で、はい、パーソナルトレーニングっていうのも最近すごい流行ってきてるますよね。でそんな中で最近さらになんかね面白い流行ってるのがあるのが、そのパーソナルトレーニングじゃないんだけどグループのなんかトレーニングみたいなのがあって、でそこに例えばサーキットトレーニングってわかります？あのいろんな腕立てやったりとかその腹筋やったりとか、それをなんかね30分ぐらい、その例えば週に1回とか2回とかね、それもグループでそのそこに行って、で30分間そのサーキットトレーニングとかをそのトレーナーがついてね、よし1234とかって、あだもうやって持ってやれやれとかって、要するに完全に体育会乗りでプッシュ されていると。そうで、そういうのがなんか結構流行ってるらしいんですよ。でうちの会社のやっぱりねちょっとまあ、あんまり運動的にはそんなにやってないようなね、うん、彼がねなんかいや最近そういうの言っててなんか面白いんですよなんつって、だから結局そこってどっかでそういうその自分だけでね一生懸命やろうってやってももう疲れちゃったりとかね、いやもうダメだっつったらもうやめちゃうじゃないですか。
やめちゃう。
でもそこのダメだって言った時、周りから頑張れもうあと3回とかつって言われた時にわーってなると、結構そこでねその自分の限界をちょっと超えるから、それによって その筋力アップしたりとか、なんか、ね、はい、心肺能力がどんどんアップする、でそれによってまたさらにどんどんどんどん記録を伸びていくみたいな、うん、そこがあるんでね。だから一概にやっぱり、ね、ああいう巨人のし、まあ、だけじゃないんですけども、そういった根性論っていうのは否定できないんじゃないかなみたいなね。
ああ確かにそうっすね、うん、本当に筋トレとかってなんかその限界超えてようやくその、ね、うん、筋肉がつくって言うじゃないですか。
そうですね、一回破壊してそれをまた、ね、ね、筋肉が再生されるっていうのがあるから筋トレになるんですよね。
一人でやってるとやっぱどうしてもね、ちょっともういいかなみたいな、うん、感じになりますもんね
そうだ、行くのもだってほら今日はちょっとやめとこうかとかなっちゃうじゃないですか。
いやいや、やんない理由を考えるのが
楽ですから。そうそうそう、うん、そうなんですよ、はい、だけど例えばそういうチームに入ったりとかなんかなんとかあるってなると、うん、もう面倒くさくてもう行くしかないみたいな、うん、あと例えばちょっと足が痛いとかなんとかっても、はいはいはい、いやもうこれ行くしかねえみたいになるじゃないですか、
うん、
だけどまあそうは言ってもでもやっぱり問題はね、その結構例えばスポーツ選手なんかとね、あのいろいろ話とかしてると、うん、もうプロのね例えばトップの人なんかは、
はい、
あの一度ねそのサッカーの本当プロの選手と話したことあるんだけども、
うん、
その彼が面白いこと言ったのは、じゃ あのどういう人が本当にねプロのアスリートになるかっていうのだと、うんうん、彼曰くね、その自分よりも技術的に上手い人とかなんてのはいくらでもいたと、
はい、
でも何が一番重要かっていうと怪我しないことだって言ってましたよね。で、うん、それで本人は、あ、で本人は途中でやっぱ怪我しちゃったからやっぱダメになったと。だけど本当に長年プロの一線で活躍してる人っていうのはいかに怪我しないかっていう、故障しないかっていう、うん、だから結構これってね、その、まあ、例えば中学生高校生とかなんかでも、うん、その体育会系の中サッカーとか野球とかあるじゃないですか、
はい、
うん、でああいうのも意外とねもう才能とかその身体能力とかっていうんだったらやっぱすごい人たちって結構世の中にはいるんだけども、うん、どっかで何らかの形でその多分根性論的なね、
はい、
部分によって潰されちゃうっていうね、うん、まあ要するに潰されちゃうっていう言い方ちょっとあれかもしれないけども、やりす練習のやりすぎだったりとか で、まあね、うん、で結局それができなくなっちゃうと。
もうその、ね、若い時にその疲労を、ね、蓄積されすぎて体制しない選手がいるとか言いますもんね、
う
ん、
そうなんですよね。で例えばねちょっと前僕ねあの小学校の小学生 あの野球大会のちょっとなんか見に行った時あったんですよ、
はい、
でその中でね一人ねやっぱ5年生か6年生ぐらいでやっぱいい球をこうすごい投げてるね子がいたんですよ、でなんか球も結構速いし、うん、その6年生にしてはね、
うん、
だけど僕こう投げ方見てたらすごいなんかねあの手と肩のねところに負担がかかってるやっぱ投げ方をしてるように僕は見えたんですよ、
はい、
でいや あの投げ方してたら、うん、多分中学生か高校生まで持たないんじゃないかなっていうね、
うん、
でも今はその投げ方でやっぱり普通他の小学生よりもやっぱ速い球でってなるわけじゃないですか、
うんうん、
でそれね周りのその監督みたいな人に言ったんですよ。すいませんあれ大丈夫ですかねっつって言ったら、うんうん、みたいな感じでうんもうそうだねみたいななんかあんまり分かってないんですよね。だから結構やっぱそういう視点でないのかなっていう、
その時に一番ベストのこうなんていうかタイムというか速度が出る投げ方でやっとけばいいかみたいな感じなんですかね。
そう
ですね、
まあ、もちろんねそういうふうに考えてやってるコーチっても絶対いると思いますよ、
はいは
い、いると思うんだけど、まあね、でもあんまりそういうことが一般的に浸透してないから、
うん、
だから結局その今、まあ、あと本人も多分いろいろ考えて投げてると思うんですよ、
まあ、
で、うん、自分なりにこうねいろいろ速い球とかああ結構速いお前速いじゃんってなったらじゃあもっと速くしようなんて やるから、うんうんうん、でも結局それって体を本当に全体を使ってこう無知のようにしなってこうやるっていう風にやればその力が体全体に分散するから一部にね一部の関節とかそういうところに負担がかかんないようなね投げ方って絶対あるはずなんですよ。でもそれを本当に 手のねここの関節だけでずっとこんなやっちゃうとそれも小さい頃にやっちゃうとね多分ダメなんだろうなっていうのはだからまあこれは本当に一般そんな難しい話じゃないと思うんだけどもでもそんなことさえもあんまりね浸透してないっていうのがやっぱあるのかなと思って。
そこだから教える側のね、
うん、
うんスキルアップっていうか、
うん、そうですね
情報もね必要になってくるかもわかんないですね、
うんうん、そうですね。でねちょっとね巨人の星ね話をね、
はい、
戻すんですけどね、はい、で実は僕巨人の星何がねあの一番面白いかっていうと、うん実はその巨人の星 あの原作を書いてるのが梶原一騎さんなんですよね、
はいはい、
梶原一騎っていうのはもう本当に で昭和のスポコンをもう原作をたくさん書いてる、はいはいはい、空手バカ時代だの、
うんうんうんうん、
あと、タイガーマスクとか、
あ、タイガーマスク、
うん、もう本当にあの時代のそのなんだろうな、スポコンの、うんうん、もう一番王道の原作書いてる人なんですよね、
はいはいはいはい、
でその巨人の星っていうストーリーってね、まあ簡単に言うと非常にそのあのまあ貧乏というかあんまりね裕福じゃない、まあもともと星一徹が、うん、巨人にいたんですよ、
うんうんうんうん、
星一徹がね、はい、で川上哲治とか、はい、バットの神様って言われていた、はい、打撃の神様って言われていた川上哲治とかと一緒に巨人がその V9 とかやったっていうね、
はい、なるほど、
もうその要するに戦後の巨人っていうそのもう一大巨人帝国の時のトップの人ですよ、うん、でその時に実は戦後、そのまあ、戦前からあの巨人の選手だったんだけども、で戦後になってまた戻ってきて、うん、巨人の選手として活躍したっていうのが星一徹なんですよ、
うん、
だけども問題は星一徹も実は天才で昔ずっと三塁手だったんですよね、うん、だけど戦争に行ったために肩壊しちゃったんですよ、見え方を、
はい、
それで結局三塁手だから三塁って一塁までこうって投げなきゃいけないじゃないですか、
うん、
でそれ遠くて肩が壊れちゃったから投げられなくなっちゃった、
はいはいはいはい、
それでどうしようかっていうふうに考えた時に星一徹は魔早球っていうのを考えたんですよ、
魔早球、
魔早球、はいはい、ま、魔って悪魔の魔に早球、でこれ何かっていうとこう三塁ゴロを打つじゃないですか、で三塁で補給して、
う
ん、で三塁から一塁に送球するときに、にこう一塁に走者こう走ってきますよね、
うん、
走ってく途中にそのボールがいきなりその走者の顔にカーブしてくるんですよ、うわっとそれでカーブして、
はい、
それをうって止まるじゃないですか、
止まります、ね、
うって止まった瞬間に今度カーブしてまたホップするんですよぐるっと U ターンするんで、ボールが、
なるほど、
ボールが U ターンしてそれ一塁手にバッと補給されるって、
技術
めちゃくちゃですよ、もう物理的に無理だろうみたいな、
あ、ね、すごい機能、
そう、もう現代物理の法則を完全無視したそんな軌道行くわけねえだろうみたいな、でもそれを魔早球って言うんですよね、
なるほど、魔
で、これ魔早球があれば、ね、自分もまたね巨人のね一流の選手として復活できるはずだっていう風によしってやって、要するに肩壊しちゃったからね、あの復活したわけですよ、でそうしたらそこで川上哲治がね、お前はねそんなものはね伝統あるね巨人にはふさわしくないんだと、だからお前は巨人を去れって言うんですよ、そう、それで、でしょうがないからあの分かったって言って星一徹は巨人を去るんですよね、
やめちゃうんだ、
そうで、だからでそこがそもそも物語の始まりなんです、始まりっていうか、まあ、そのそういう設定なんですよ、でだから星一徹は、
はい、
じゃあ自分の息子のヒューマに、
ね、
お前はあれが巨人の星だっつって、星をね北極星だか分かんないけど、はい、星を見て、はい、あれがね星巨人の星なんだと、うん、お前は巨人の星になれと、だから星ヒューマなんですよね、
なるほど、
そう、巨人の星になれって言って、で小さい頃から巨人に入るために英才教育をしていくわけですよ、
そういうこと、
そうだけども、お母さんはやっぱり亡くなっちゃうのかな確か、うん、だから父子家庭なんですよね、
はいはい、
でその一番最初に星一徹が考えたのは、そのやっぱ野球っていうのは左の方がね有利だからって言って、
うん、
でもともと右利きだったんだけども、
はいはいはいはい、
でもそれを左利きにしろって言って、
そう
でご飯とか食べる時も、ね、
うん、
それをその右手でやってたら、それであのバシーとかってちゃぶ台とかひっくり返されてで右で食え、あ、いや左で食えって
言
やるんですよ、でだから左で箸を使って左投手になって左利きになったってなるんだけども、
はいはい
はい、でね僕実はこれね中学生の時これ真似して、
はいはいはい、
お、そう真似したんです、だから僕はね野球は小学校6年生で辞めちゃったんだけども、うん、中学になった時バスケ部に入ってね、
うん、
でバスケよし俺バスケやるぞってやった時に、
はい、
バスケってやっぱり右と左の両手を使わなきゃいけないんですよ、
そうか、はい、
左側のシュートって左手のシュートだしドリブルも左手じゃないですか、
はい、うん、
よし巨人の星だと思ってで中学校1年生の時から僕は箸を左手で使い始めて、
はい、すごい、
ずっとだから左ですよ、だから箸 今だに僕ね右手の箸よりも左の方が全然うまいんですよ。
両利きみたいになってるってことですか、それから。
右手あんま使えないですよね、箸は。
へえ。
まあ別に使えるけど、多分一般の人の左のみたいな感覚ですよ、はいはい、僕の右手は。
そうですか。
だって全然使ってないから。
そこから目崎少年は左でやるじゃないですか、はいはい、やっぱバスケも左でガンガンゴール決めたんですか。
いやだからまあ、ゴールは、でもね、投げるのはやっぱり、ね、右なんですよ。強い手は右なんだけど、でもやっぱり左手のドリブルと、あとそのランニングシュートってあるんですよ、横にこう入っていくやつ、はい、ランニングシュートはやっぱりね、左手でこうシュートした方が、はあ、その相手のガードから遠くなるから入りやすいんですよね。
実際にうまくいったんですね。
そうですね。だから結構ね、僕そのまま例えばね、金融で働いた時とかも、あのマウスあるじゃないですか、うん、あちょうどね、金融ってそのトレーダーってね、そのモニターがなんか、まあ、今はあれなんだけど、昔はね、モニ、はい、あの机の前にコンピューターがなんか何台もあって、うんうんうん、モニターが5台ぐらいあって、でキーボードとかなんか3つぐらいあってみたいな、なんかあったんですよ。でそのそれぞれにそれぞれのなんかいろんなの出しておいてとか、ね、だからで、だからそのマウスが、うん、その右手と左手で僕両方でマウスやってました
すげえな
あ。だ結構そう、左手って僕使ってるんですよね。
へえ、はい、面白。
そう、それで、まあ、とにかくそんなね、あ話で、まあ、星飛雄馬がやっぱりそのどうやってやっぱ有利になるかっていうので、ずっとそのまあね、星ってその英才教育、ね、はい、されるんだけども、うん、でやっぱね、一つその何だろう、その根底にある中でね、そのいつも巨人の星に出てくるのが、うん、その坂本龍馬なんですよ、実は。
へえ、あそうなんですか。
で坂本龍馬が、はい、実はね、その言ったっていうことで、たとえ死ぬ時は、たとえドブの中でも前のめりに死んでいたいって言ったと。
ドブの中でも、
たとえドブの中でも前のめりに死んでいたいんだと。でだからそれをね、そのエピソードとしてね、その、うん、なんか例えばあの似たような、ね、エピソードで、毎朝ね、あの星飛雄馬がそのランニングしたらしいんですよ、うん、まあ、その小学生ぐらいの時に。でそのコースがあったんですよね、うん、である日なんかいつものコースが工事中だったんですよ、
はい、
で工事中だから、うん、あこれじゃあ右行ったら近道と、左行ったら遠回りだったんですよね、うん、で星飛雄馬は思わずその近道行っちゃったんですよ、
うんうん、
で近道行ったら近道のゴールに星一徹が仁王立ちしててそれ で来た瞬間に有無、はい、をやさずぶん殴られるんですよでボコボコにされて、でその後に星一徹が言った一言が、お前二度とね近道するなと、もし近道したら、ね、二度とお前星一徹の息子じゃねえっつって言われる、だからそれで遠回りをするとかっていうね、いやまあそういうなんかね、要するに楽をするんじゃないと、
二択があったら、そうより遠回りしようと、
そう
自分の鍛錬しなさいってことか、
うん、そう。だからそこはさっきのドブの中で死んでいたいっていうのとやっぱ似てるね、根底同じなんですよ。つまりその楽にするとかなんとかじゃなくて、精神的にね、前向きに ね、よりその上を見て進化していく方に行くんだっていうね、
うん、
で僕それをね言いながら、坂本龍馬ってすげえなとか思いながら、でずっとだからその巨人の人、まだ話は長いんだけど、うん、例えばその大リーグボール1号3号とかなんかいろいろね、はいはい、あって2号打たれちゃってとかつってあるんだけども、うん、一番最後に結局本当は大リーグボール2号をねもうちょっと改良したらいけるんじゃないかとかみんな言うんですよ、
うん、
だけどいや僕はね、あの遠回りをしって言って、で大リーグ3号を大リーグ号3号を編み出すんだけど、大リーグ号3号っていうのは投げれば投げるほど体に負担がかかるんですよ。で投げていくうちにだんだんその腕のね筋肉がね、その心筋っていうのと屈筋っていうのがなんかそのうち切れるとかって言って、でそしたら投手生命がもうね、あの終わるって言われたんだけども、うん、彼は前のめりに死ぬ道を選ぶんだっつって投げ続けるんですよね。で最後に結局それでその腕がピシッてなって、でパーフェクト達成の瞬間にそのこうボール腕がピシッてなってっていうね。でもその時にまあいろいろね、そのバンチューターとかいてでっていう、まあいろいろそのストーリーとしていろいろあるんだけども、とにかくその前のめりに死ぬっていうのが あって、で僕ね本当ね、よし俺も前のめに死のうかみたいな感じでいつも思ったんですよ、はい、でそしたら後日ねいろいろ調べたら、はい、実はそれあの坂本龍馬言ってないと。
言ってないですか。
言ってないです。それね、そうあの梶原一騎のね創作だったっていうね。
そうなんだ、うん、なんだ。
いやだからね、まあ別にいいんですけど、
うんね、いいけどね、
いい話だから、うんうんうん、いい話だからそれはそれでいいんだけど、いや創作ですかみたいな。
うん、そうなんだ、言ってそうだけど言ってないんだな。
そうですね。だから結構やっぱ梶原一騎ってそのいろんなものを創作していて、例えば空手バカ一代ってね、はい、やっぱあのね大山マスターズがその作った極真空手とかね、うんうんうん、やっぱ日本だと極真空手ってその本当に最強でなんか怖いってイメージあるじゃないですか。
あるあるある、
うん、極真やってますって言ったら、はい、おやべえみたいなのあるじゃないですか、はい、だけどあの極真伝説を作ったのは結局大山摩擦、大山摩擦なんだけども、その大山摩擦の伝説を作ったのは梶原一騎の空手バカ一代なんですよ。
なるほどね、そういうことか、
うん、全て、
はい、
だから、じゃあその大山摩擦のねそのあの伝説空手バカ一代っていうのは本当の話ですかって言ったら、うん、ほとんどがフィクションなんですよ。
はあ、
っていう風に書いてある本があるんですね。
なるほどね、うん、まあ、そりゃそうか。
で実際、まあ、ある程度ね そんな別に弱かったっていうのはちょっと違うと思うんだけども、うんうんうんうん、かなり誇張されてきたと、
うん、
だから結構ねそのまあなんでしょうね、そういうその、まあ、エンターテインメントとしてはね、うんうんうん、それはそれで素晴らしいその創作だとは思うんだけども、うんうん、でも結構それが現実社会に意外とこう、ね、影響を与えちゃってるじゃないですか。
そうですね、
うん、だからいやだってうちの息子もだって今極真とかやっちゃってますからね。
ああそうですか。
あ、うん、だからまあそれはね本当は僕はちょっと違う方がいいかなと思ったんだけども、すごく先生が良かったんで、うん、いい先生だったから、うんうんうんうん、これはね面白いことにその先生がねその体育会系じゃないんですよ。
へえ、ちょっと今っぽいというか、う
ん、そうです、なんかねすごいいいお父さんっていう感じの人で子供に対する愛情があるんですよね。
そうなんだ、
うん、だからまあたまにその厳しいことは言うんだけど、うん、でも全然ねなんか怖いっていうのとは違うんですよ。
だから嫌いになれないというかね、
そう
競技自体も
だからうちの子なんかもう大好きでその先生がね、うん、で子供たちがやっぱねみんなね先生にこう乗っかっちゃったりとか、ほらあるじゃないですか、座ってると後ろからこうこうなんか先生のうわーって集まってくるみたいな、そういう先生なんですよ。
へー、だからちょっとピリッとする感じよりはみんなと溶け込んでみたいな、
もう本当にまあだからある意味その子供とかもふざけてね先生のとこ殴っちゃったり蹴ったりとかするんだけど、おいとかつって負けるなとかって言うんだけど本当に怒ってないっていうか、わかります、なんか、うん、だから全然そこに愛情を感じるから、からなかなかそういう先生っていないんじゃないかなと思って、だからああじゃあまあそこで並ぶのいいかなと思ったんですよ。だからそこもね結構、うん、なんだろうな、でもその先生はやっぱり極真空手の結構実績のある ね、 あのなんか いろいろ大会で優勝したとかすごい先生なんで、うん、すごい人なんですけどね。だからこれまたねなんか難しいですよね、そういう、
そうですね、
うん、
どういう形がね本来そのスポーツなり格闘技で教育の現場としてはどういう形がふさわしいのか、
うんうん、そうなんですよね。だからまあ多分ね答えとしてはそんなねこれが絶対いいっていうのはないとは思うんだけれども、うん、でもやっぱりなんかどっちかに触れすぎちゃうと、
う
ん、あんまりね、は
い
はいはい、絶対ダメだとかっていうことよりも、うん、やっぱりそのね自分自身のとにかく限界を超えることをやっていかないと、結局その自分のその本当の意味で その記録だったりとか、うん、そのいろんな能力ってどんどん開花させるためには、はいはい、もう本当にギリギリまでプッシュしなきゃいけないわけですよね、うん、でやっぱそのプッシュするのは本当に自分だけでプッシュできる人ってやっぱあんまりいないと思うんですよね、
はいはい、確かに、
うん、だからそれをなんかシステム的なものだったりとか周りの人とかがうまく、うん、でもその優しくされちゃったらあんまりプッシュにならないんですよ、
うんうんうん
ね、もうちょっと頑張ってねなんて言われたら頑張んないじゃないですか。
そうです、ね、
わーろーとかつって、
ちょっとね、厳しめに言って
もらったら、まあ、もう行けー行けーとかあと1回とかつって1233333とかつって
覚えたあと1回
いやだから 3がほらこっちついてないからなんかこのちゃんとやんないとカウントが上がっていかないみたいな、うん、みたいなね、そういうで3334456みたいな そういうことやるともうあ何くそってやるじゃないですか。確かにね。うん、だからそことの組み合わせだし、あとはまあその競技とかを通じて、まあ、最終的にはどうなりたいかっていうね。でもそれも必ずしも別に本当にそのプロになる必要はないと思うけども、うんうんうん、ただやっぱり僕が一番重要だと思うのが、何でもいいからその何かに目標を持って一生懸命やるってことだと思うんですよ、はい、で一生懸命やってそれを何らかの形で自分がねそこに達成をしていくっていうことによって、はい、一つのその成功体験になると思うんですよね、うん、でその成功体験があるとこれだけ一生懸命やったらここまでいけたんだっていうふうに自分が思ってると、じゃあ全く違う分野であったとしても、はい、うん、同じことをやればいいんですよそこって。だからそれは、ね、体を使うことじゃなくても例えば語学でもいいし、うんうんうん、もう何でもね、例えばじゃあそういう何でしょうね、その書くね、ものを書くスキルでもいいんですよ、うんうんうんうん、でも同じじゃないですか、やっぱりその大体何かをスキルを獲得するためには、はい、苦痛を伴わなきゃいけないんですよね、練習とか反復をして、そう大体つまんないんですよそこに行くまでには、はい、でもつまんないけどもそのつまんないことをずっとやり続けることによってその先に、うん、そのもっとやりたいことがあるっていうね、はいはいはい、うん、勉強も何も全部そうじゃないですか、うん、だからそこをやっぱりやってる人とやってない人っていうのは結果として何かを達成できるかできないかっていう大きな違いがねできるんじゃないかなと思うんで、そこはやっぱり結構その体育会系的な部分の根本の部分あるんじゃないかなと思うんですけどね。
うん、だから全くなんかね今こう時代的にはちょっとこうねなんていうか目を伏せられがちな感じはありますけども、実はこの自分のスキルアップのためには成長には必要な部分もあるのではないかっていう形ですね、はい、なるほど、
はい、
確かにすごい今目崎さん言われてましたけども何やるにしてもそうっすね。
そうですね、はい、
必要を伴うっていうところ、
は
い、う
ん、そうなんですよ。だからそんな感じで僕も今単語を毎日やってますけど
やっぱりあれその中でも目崎さんはその、はい、やっぱ技術をどんどんスキルアップしていくっていうのはこんなに、はい、あのやられててもまだ、うん、
いやまだまだ
先が、
いやまだまだまだあと20年ぐらいかかります。
かかるな。
かかります、はい、まだまだですよね。
じゃあ怪我はじゃあ注意しながらですね。
そうですね、そうですね、だからそれもか自分の体をどうケアするかっていうのをそのスキルの一つだと思ってるんで、
そうですよね。
あとだからそれはあの体をねなんかいろいろ変な動きをしないとか、うん、変な形にしないってもあるし、あと食事だったりとか、
あ全部
もう全てですよ、うん、食事から睡眠からとかストレスから何からってもう全部生活の全てが単語のためみたいな感じで、
いい単語やっぱ踊るために
そう、
ね、食事もね、
そうそうそうそうそう、
それで健康になってってたらすごくいいことですもんね、
はい、そうですね、はい、
あいやちょっと久々に目崎さんの単語熱が終盤で爆発しましたけど、はい、安心しました、
はいはいはい、まあ、でもそこの根本がどっから来てるかって言ったら巨人の星だっていう。
そうですよね、
そうです、はい、
幼少期に読んだ、
はいはいはい、もう巨人の星だけでも5時間僕語りますよ
そうだったんですね、
はいはい、
ちょっと今度またじゃあぜひ巨人の星の話を引き続き、
はいはい、
ということでございました、お相手はアシスタント佐藤光と
目崎正明でした。
さよなら。
目崎正明ハッピーウェッジ。